バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第303回目バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
門吉です。
どうも、おかえりやす。おかえりやす。
どうも、今自宅に帰りました
ねえ。
はい、
今日は2018年8月7日火曜日、日付変わって火曜日0時52分7秒8秒9秒というところでございますけど、遅いね。いつも大変やな。
そうですね、まあ朝ごはんいるんですけども、
それでもよ、やっぱり、
まあ、夏休みなんで、
うんうん、
実はいつもよりも早く出勤してるんで。
ああ、そうなんや。
まあ、いつもよりはちょっと睡眠時間はこの夏休みの間がちょっと短くなりそうなんですけど。
夏休みが一番繁忙期なの？
そうですね、
うんうんうんうん、
まあ塾関係なんでやっぱり夏期講習で、普段はこう夕方からしか来ない生徒たちが朝から来ますんで、
うんうんうん
うん、何かと忙しいんでございます。
なるほど、
はい、
まあ、お互い頑張りましょう。
はい、
ね、怒涛の連投が続いております。
そうですね、
うん、
まあ、間に合うように聞くのが私自身でも大変くらいですけど、
まあ、おいおい、ね、
ちゃんと聞いてます。
聞いていてください。
はい、
今日は門吉が語るマニアックな近況情報みたいなのをねちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、はい、やっぱりね、僕門吉さんの Facebook はフォローしているので。
はい、
いやー、すっごい選手と写真撮ってたじゃないですか。その辺からちょっと紹介してよ。
あ、そうですね、うん、まあ、この辺はちょっとオープニング的な感じで、じゃあちょっと話をすると、う
んうん、お願いします。
その日曜日ですね、もう一昨日になるのかな、
うんうんうん
うん、あの東京の大森ベルフォートっていう、
う
ん、まあ基本的にはなんていうのかな、うん、あの普段は商業施設とかでやってるのが多いんですけど、
うん、
今回は、うん、なんていうのかな、いっぱい企業が入ってる企業ビルみたいなところの、
う
ん、1階がちょうどすごくそういうこう
広いエントランスみたいな、
そう
ピロティみたいな
ね、そこが会場となって、
うん、
3×3 の大会が行われてたんですね、
う
ん、
なるほど、
はい、で今回のは、うん、まあ、なんか公式とか公式じゃないとかってい う, こう分け方もよくわからないんですけども、
うん、
実は京都ハンナリーズの岡田選手が、
ほうほうほうほう、
3×3 でも東京ダイムっていうチームにですね、
うん、
まあ、所属してまして、もともとは渋谷にダイムっていう店をですね、
うん、
まあ、ダイニングバーみたいなのを共同経営をしていて、
うん、
結構有名な話ですけど、キリンの田村とあと大西の3人が共同オーナーで店をやるんですけども、そこでチームも作っていて、
うん
うん、で今度女子もチームを作ってですね、
ほうほうほうほ
う、うん、男女両方 の, その大会を、
うん、
要はそのダイムの方が、うん、その岡田がいるその東京ダイムが、主催で今回は、
うん、
開催した、主催したと大会みたいなやつなんですよね。
なるほど、
うん、で午前中に女子、
うん、
で午後に男子で、
うん、
かなりのチームが来てましたね。
うーん、そのかなりのチームというのはそのレベル、数、
数が
ね、なるほど、うん、ね、会場とかもすごいしっかりした設営してたよね。
そうですね、
ねえ、
だから一応そこの施設っていうのが平日はその結構有名な会社がいっぱい入ってる、そういう、こう、うん、企業ビルなんで、
うんうん、
多分土日は多分ほとんど人がいなくなるんですよね。
なるほど、
だから土曜日のうちに多分設備を整えて、
うん、
日曜朝からスタートっていう形を取ってたんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうんう
ん、なるほど、
うん、で、そうですね、男子だけでこう 3×3 のチームっていうのが今めちゃくちゃ増えてまして、う
ん、
だから今回もあくまで関東地区のチームだけで大会を行ってて、
うん、
で実は静岡とかそっち方面、静岡の方だけでもまた別のそっちの地域の方で大会行われててっていう風になってたんですよ今回。
ああ、なるほど、すごい、
ね、静岡なんてすごいですよ、漁港のところをコートにしてたらしいですからね。
マジかよ、
なんかね、船がボーっとか言って、なんか
へー、すごいな、
そんなところで静岡の方は。
漁港って焼津琵琶湖ってこと？
うん、
え、どこ？
焼津なんです。
静岡ね、ごめんごめん、
はい、
勘違いしてた。
そうなんですよ、そっちの方でも、うん、やはりあっちの方のチームが集まってやってたみたいですし、
うんうんうん、焼津って、うん、沼津よりもまだ東京より、
あ、いいえ、
沼津のちょっとだけ西側か、
沼津があって静岡があって、静岡と浜松の間です。
ああ、よくわかりました、なるほどね、
はい、
うんうんうんうん、 なるほど。
で東海地方は東海地方で多分名古屋の方でやってたんだと思うんですけど、
うんうんうんうん、でも同じダイムが運営してんの？
あ、そっちの方がちょっとわからないんですけど、今回のこっちの大森でやったのはダイムが中心でやってたらしいんですよね。
なるほど。
だからここで優勝したら今度また次の全国大会があるとかそういったことではないらしいです。
あ、なるほど。
今回のこの大会自体はで、女子も、あ、男子だけでも 20、うん、20かな、でもそんなないかな、でも結構ね、うん、16チームぐらいはいたような気がするんですけどね。なんだか分かんない。で結構外国人選手がいっぱいいるんですけど、うん、もう、うん、ちょっと言い方良くないですけど、その特にあの黒人の選手たちって、うん、もうユニフォーム着てた人が私服になった瞬間分かんなくなったりしません？
ああ、そういうことね。
あのさすがにレブロン・ジェームズとかだったらみんな分かるかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
だからなんかこの選手 B3、B2 で見たことあるなみたいな、でも誰なんだろうみたいな人がもううじゃうじゃいまして、うん、もうぐちゃぐちゃなんでね、チームも
選手なんか観客なんかも分からへんっていう。
そうですね、なんかこう費用をもらえてやってるのか何なのかもよく分かりませんけど、うん、結構もう B2、B3 あたりの選手なんかはかなりいろんなチームにこう散ってますけども所属して、まあ、なかなかこう体のこうバチバチ当たるようなプレーがやっぱり多いんで、
うんうん
うん、割とやっぱり現実目の前で見ると迫力はありましたね。
そうやね、
ボールの大きさがちょっとちっちゃいんで。
そうやな、
うんうん、なのに岡田選手なんかね、あんなにスリーポイントの練習とかバコバコ打ってて、
うん、
なんかタッチおかしくなんないのかななんて思いながら見てましたけどね。
お、ほんで入るの？
入るんですよ。
へー、ボールちょっとちっちゃいのに。
はい、
へえ。
でなんかツイッターではもう今日の朝、うん、9時から京都でハンナにする練習が、
うん、
あるとかなんとかって書いてましたからね。まあ本当タフな方だなと思いますが。
すごいね、
うん、
契約上大丈夫なんやろか。
どうなんでしょうね、まだオフシーズンだから大丈夫なのかよく分かりませんけど。
怪我したらほらだいぶ迷惑かかっちゃうよ。
まあそうですね、だからあんまりそういう接触プレーとかあえてやらないようにしてるのかもしれないですけどね。
そうやったらいいけどな。
この際自分もやっちゃおうとか、
うん、
まあ、学ぶものは多いとか、うん、いろんなことをインタビューとかでも答えてましたけどね、うん、
なるほど。
で男子は男子でそういうチームがあって、うん、女子も女子で、うん、まあ、あのトーナメントみたいな形でちゃんと優勝っていうところまでやってたんですけど、
うんうんうん、
女子もダイムがあるんですよね。
うんうんうん
うん、で女子は以前ここでもお話しした羽田ピッキーズを引退した瀬崎里奈選手ね。
瀬崎選手かわいいよね、うん、
ですね、
うん、
あと森本選手、
森本優輝選手、
こちらも羽田ピッキーズだった選手ですね、
うん
うん、あと有明葵さん、この選手も、うんうん、この選手富士通だった選手ですね。
あ、そうなんだ、
うんうん、あとはWNBA から来たってことで話題になったシャンテル・オサホ、188センチかな、
110何キロあるんでしょ、でかかった、
うん、まあでかかったですね。まあつっても188なんでね、まあ、日頃その192メートル見慣れてる割と、まあってとこですけど、
うん、
でもやっぱり女子の選手たちと並ぶとやっぱり一回り大きいですし、
また横もでかいやん。
そうですね、
うん、
だからセンターもできるし、うん、あとは飛ばない、なんといっても飛ばないで打つスリーポイントです、
ね、これやんね、この人は本当に、うん、ちょっとさ、もう一回名前言って、シャンテル・オサホ、
オサホ、
シャンテル・オサホ選手。皆さんね、はい、聞いてる人は今から YouTube で検索ですよ。
じゃあ、ね、
飛ばないスリーが見れます。すごい変わったシューターですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、で結構この合体でリバウンドとか取った後のアタックとか早いよね。
なんか私も画像で見ましたけど、
うん、
こう無駄な動きがないっていう表現がいいのかな。
かな。なんか、うん、あそこまでこう体格が大きすぎるんじゃないのとバスケでは、
はい、
に見えるようなちょっと、
うん、
まあ言う言葉を選びますけどぽっちゃりした方で、
まあ巨体系というかね、うまく言えないけど、そんな感じですよね。
そう、この人がリバウンドに飛びついた後、うん、振り返ってすぐこうアタックするこの速さが機敏で、
うん、
あ、この動けるんやなっていうね。それとかアシストを出したりとかするのも結構いいハンドリングのアシスト、どんくさくないアシストしたりしますよね。
まあ結局、うん、その大きいだけの人だったら他にもいるんでしょうけど、うんうん、やっぱりここまでこう小技もできるっていうね、うんうんうんうん、人はなかなかいなくて。
それが言いたかったの、上手に言っちゃって、うん、そういうことです。そういうことが言いたかったんです。
まあこれがね、うん、やっぱり WNBL にドラフトされる一つの要因だったんだと思うんですけど、
そうですね、うん、写真撮ってもらって。
そうなんですよね。いや、やっぱりね、今回、うん、行って感じたのは、うん、選手との距離が近すぎ。商業施設みたいなとこなんで、うん、だいたいコートとか広場がこうあって、うん、その脇にエスカレーターとかで2階に上がれるようになっていてですね、
うんうん
うん、でちょうど私が行った時はその2階にダイムが経営してるのかな、あるいはダイムがどっかに委託したのかもしれませんけど、うんうんうん、ちょっとこうレストランバーみたいになって、
うん、あ、オープンテラス的な。
そうです。で、うん、そこでまあ2000円だったかな、うん、お支払いすると中でドリンクバーとか飲み放題のちょっとあとプラス500円で料理も頼めてみたいな形のがあって、
いいね、
うん、でそこに出入り自由にできるんですよね、うん、多分1階で飽きたら2階でちょっとドリンク飲んで休んでるみたいな、そういう風にができるようになってるんですけど、
うん、
そこにも普通に選手たちが出入りしてるんですよね。しかもユニフォーム着たままエスカレーター乗ってその場に入って、
うんうんうん、
近くなったらまたエスカレーターで降りてコートに行ってみたいな形で、
すごいよ、
自分の目の前をコートやユニフォーム着てる選手が普通にエスカレーターに乗って歩いてたりとか、でそんな感じでこう普通にオサオ選手も、
うん、
商業施設なんか普通に歩いてたんで、
うんうんうん
うん、そこで普通に写真撮ってもらったりとかですね、まあ、瀬崎里奈さんともそこで写真を撮ったり、
うん、
あとはね、見学に来てただけだと思うんですけどね、
うん、
今現役の羽田ビッキーズの丹羽優子選手っていうセンターの方で、
うん
うん、まあ他にもいろんな方来てましたけどね、
うん、
あと女子の湘南サンズっていう、
うん、
スリバイスリのチームがあるんですけど、
うん
うん、このチームが優勝してたんですね、女子だと。
おー、
あ、違う、女子は違うわ。女子はダイムが優勝して、
やっぱりダイムが優勝したんや。
で、湘南サンズが2位だったんですよね。ほほほ、決勝で当たったんですけど。
ほほ
ほ、で、その湘南サンズのオーナーっていうのが、
うん、
今、東京エクセレンスのヘッドコーチだという石田貴樹さんなんですよね。
ほほほほ、
で、私何度かこうお話ししてしたことがあるので、まあ、石田さんにまたここでもご挨拶をしまして、
うん、ほう、
うん、まあ、いろんな人に会えたなっていう感覚で楽しかったんですけど。
すごいね。確かに距離感近いな。うん、
そうです。でも本当に普通に歩いてて普通に一緒に写真撮ってくださいっていう、この距離が結構ファンの人は楽しいんでしょうね、
うん、
その場で話しちゃうんですもん。だって試合終わった後普通に歩いてるから。
うわー、すごいなそれ本当に。
だからもっとこれオリンピックで盛り上がったりして、もっともっと規模が大きくなってくるようなことがあるとどう変わっていくのかわからないですけど、
うんうんうんうん、
ただ商業施設を会場としてる以上は、うん、やっぱりこのファンと選手のこの距離の近さっていうのはすごく売りになると思いますね。
なりますね。
うん、
うん、いや、これ聞いてて僕も次会ったら行きたいなと思うもん、
うん
うん、その近さやったらね、 そこが、ね、魅力に感じて行きたいと思う。
で、私は男なんでちょっとうんっていうところもありましたけど、
うん、
でその、まあ、いわゆるそのコートの周りに椅子が置いてあって、
うんうんうん、
なんか女性はね無料でその椅子に座れるらしいんですよ、前の方の席とか。
ほうほうほうほう。
で男性は、うん、なんかまたそこのためのなんか席の料金をあえて払わないとダメらしいんですよ。
へー、
後ろの方で立ってなきゃいけないって。
へ
え。で、私はその2000円のそのやつを買って、
うん、
その2階のお店には出入りしてたんですけども、
うんうんうん、
でそのお店に出入りする人はなんかこうなんていうのリングみたいなやつのシールをこう腕の手首に巻く、それがこう、うん、そのお店のパスみたいな感じになってるんですけどね、はいはいはいはい、それを捨てる人は、
うん、
その男子が試合始まった頃に、
うん、
その女子のダイブの選手がそのお店の中に入ってくるので、そこでこうサイン&撮影できるっていうのがあるらしくて、う
ん、なるほど、よく考えられてんな。
そうなんですよ。だからそこでそのオサホと森本選手と瀬崎選手とあと有明選手の4人と一緒にこう写真が撮れるみたいな感じだったんで、
なるほど、
写真撮ってきたと。
なるほど。 ど、素晴らしいね、これはいいね。
後ろに用事があったもんですから男子のねダイムの試合が見れなかったんですよね。
あ、そうなんか、
それがちょっともう残念でしたけど、そうですね、まあ、思ったより面白かったですね。だからやっぱりエンターテインメントでいろんなファンを集めなきゃいけないんですけど、ただプレーを見るだけだったら、もしかしたらこんなに人集まらないかもしれないですけど、やっぱり選手とのこの近さで結構皆さんのこう選手と喋ってる様子を見てるとやはりみんな常連っぽい。
ああそうなんや。
この間でもどうのこうのとかそういう話をやっぱしてる声が聞こえるの で、で選手も完全にその相手の話しかけてくるそのファンの人たちの顔の顔を知ってるような感じの話し方やってましたんで、常連さんがいっぱい来てたんでしょうね。
なるほど。 ほら、
あと忘れちゃいけないのが、もともとここの今回のは、そのどうしても人集めたかったらしいので、X フラッグっていうのかな、スポンサーについてたらしいんですけど、なんかグリーンのそのダイム T シャツっていうのを、先着で300名だったかな、にお配りしますと。その代わりそのダイムを応援してくださいね、その場に来てダイムを応援してくれる方ってことと、あと SNS でハッシュタグの東京ダイムってこうやってダイムを応援してくれるっていう、そういうツイートしてくれる方っていう、なんかそんな条件で300名にその東京ダイムって書いてあるそのグリーンの T シャツを配布しますっていうのを Facebook かなんかでやってたんですけど、
いいじゃない。それはもうあれ、モン吉は当然それキャッチしてたわけ、情報として
知ってたんですけど、私は午前中行けなかったんで午後急いで行ったんですが、もうなくなってました。
あ、そうなんや、それ残念。
でも一つしかないあのコートに、そんなに人が300人も来るのかなって思ってたんですけど、もうすごい来てたみたいですね。
もうすでに泣いてすごいな。
でもやっぱりね 3×3 はやっぱり男子の方を見たいっていうファンの方がまだ多いみたいで、午前中の女子の時よりも、試合自体見てる人はなんか男子の試合の方が多かったようにも見えましたけどね。
なるほど。
まあ、女性のファンが多いからやっぱり男性の選手の試合を見たい人が多いっていうところもあるのかなとも思いましたけど、
いやでも今もう 3×3 が生まれたばっかりっていう感じじゃないですか、はい、もちろん 3×3 っていうのはあったけど、やっぱり新しいこうね、体制が生まれて本当に出来たてっていう黎明期にこの状態、選手の近さとかね、こういうの体験できたのはいいよね。あとこれ10年後には昔こうだったよねみたいな、何百回か忘れたけどやったよねみたいな話になるかもしれへんね。
そうですね。で、あとは、まあ、いろいろグッズなんかもかなりいろんなの売ってたんですけどね、そこのそのなんていうのかな、グッズ売り場の隣に受付みたいなところがあって、そこでその岡田選手がですね、多分スポンサー関係の誰かとなんか名刺交換とかしてお話をしてたんで、すかさずその名刺交換と挨拶終わった後、半ば強引に、バスケットクラシオと申しますと言って、
素晴らしい
名刺を渡してきました。
素晴らしい。
ただなんかいろんな人から預かった名刺をまとめといてって言って、係の人に渡したりしてたので、その場ではなんだこいつとか思われてたかもしれないですけど、
いやいやそんなことない、
とりあえずその中にも私の名刺が
素晴らしい
混ざっていれば、っていうところですかね。
いやーナイスナイス。
いやだからこそ絶対今回のこの回を「ハッシュタグ東京ダイム」って絶対つけなきゃダメですね。
そうやね、
聞いてもらえるかもしれないですから。
どういうふうにつけたらいいの？東京はローマ字大文字、これ変わらないと
東京ダイム、もう全部TOKYO の DIME ですね、
東京
アルファベット大文字で
ダイム、アルファベット
もうそのまま東京ダイムってそのままやっちゃえばいいと思うんですけど、アルファベットだけで
東京とダイムの間にスペース入れたいけど、入れたらおかしくなるもんな、ハッシュタグ。
そうですね、だから多分入れなくていいと思うんです。
そのまま続けて東京ダイムでいくか。
うん、
OK、 今ハッシュタグ追加しました。岡田選手とか入れなくていい、
ね、
岡田選手とか。
そうですね、まああとこれからお話しする内容、あでも入れときましょうか、
はい、もう今入れときました一応。 け。
あと一つ思ったのが、
うん、
その最初その瀬崎選手とかとは、
うん、
その終わった表彰式じゃない終わった直後かなんかに歩いてるところをキャッチして写真撮ってもらったんで、
うん、
ユニフォーム着てたんですよね、
うんうん
うん、だからそこの写真撮ってもらったんですけど、
うん、
ただその後に、うん、要はその2階のそのダイニングのとこで集合写真撮ってもらった時は、
うん、
ちょっと着替えてらしたんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、もうね、うん、他の有明さんなんかもすごく綺麗な方なんですけど、
うん、
もう、
うん、
服着替えちゃうと、うん、もう本当普通に女性ですよね普通の、
うん、そうやしかも
普通の綺麗な女性の方ですよ、ね、誰もバスケ選手だなんて思わない、
やっぱりそうそのギャップが燃えるよね、うん、でも
いや本当そうですよ
な、
うん、この両方見れちゃうところがまた面白いのかもしれませんね。
すごい、でもそれがアップされてないじゃない。
え、
瀬崎選手のあの私服、
あれあの週5で写ってる時はあれ実は、まあ、私服というかあの上はダイムの T シャツでしたけど下はなんかスカートとかそういうパンツとか、
ね、集合の写真ないよ。
あれ
今ずっと見てるけど集合の写真が
私個人の方に載っけました。
個人の方今見てるけど
あのオサホーと森本、
あえちょっと待ってこっちか、
私2回投稿してるんですよ昨日。
おそうなんや、ほんなら2回目の方か。
そうです、1回目の方は歩いてるとこで一緒に撮ってもらったやつで。
なるほど。
2回目の方の投稿に集合のやつをドーンと一番上に
出てあった、あったあった集合のやつあったあったあった。いやー、うん、やっぱ可愛いね。顔がめちゃくちゃちっちゃいね。
まあ、そういう意味では私有明葵さんっていうその方もかなり一押しなんですけどね。すごく、この方も筑波から富士通に行っててバスケもめちゃくちゃうまいですからね。当たり前ですけど。で森本さんは逆にかっこいいって感じでしたかね、
うんうんうん、
ちょっと背が高いんでやっぱりバスケ選手っぽいですけど、
うんうんうんうん、
この選手はすごくなんかこうかっこいいっていう感じでしたね、
う
ん
う
ん、
そうやね、
うん、でオサホーと写真撮った時なんかは、
うん、
まあ、あの自撮りみたいな形で撮ろうと思ったら、うん、オサホー選手が貸してっつって私の携帯撮ってこう、うん、上からこうカシャって撮ってくれたりとかしました。
へー面白い。
もう慣れてる感じでね。
なるほど。
まあそんなに試合はね、ちょっと後ろにも予定があったので、
うん、
たくさんは見れなかったんで、まあそこは割愛しますけども、あともう一つ最後に言うと、実はダイムまたここが凝っていて、
うん、
オフィシャルキャラクターもちゃんといるんですよ。
へえ。
ただマスコットは実在してないというか、あくまでぬいぐるみとか T シャツのデザインにまだとどまってはいるようですけど、
うんうんうんうん、
ワニーというね、ワニがピンクのアフロしてるっていう、そういうオフィシャルキャラクターなんていうのもいるんですけどね、
うんうんうん、
ツイッターには出没中って書いてあります。
へえ、なるほどね。
まあ、3×3 というかね、 3×3 というか、うん、やっぱ3対3のバスケは見るよりやるっていうね、
うん、
まあ今までそういう雰囲気が強かったと思うんですけど、
うんうん、
特に本格的にねこうバスケやってる人たちからすると、
うん
うん、でもちょっとこっちのエンターテインメントっていうかね、うん、その辺のところのちょっと、うん、なんか流れが随分変わってきてるなっていう感じがしましたね。
確かに。いやいいな、こんな距離感へと行きたかったな、こんな東京はいいな、
面白いですね、
な本当に、
うん、だ結構、
うん、
その B リーグとか、
うん、
まあ、女子だったらこう WNBL かなんかで、うん、結構有名だった選手が今入り込んできてるので、そこもまた話題になりやすいですしね。ドサホ選手は本当にね2週間だけの契約だったらしいんですよね。
ああ、そうなんだ。
もっと長くって呼びたかったんだけどあっさり断られましてと。
ああ、そうなん
だ。これも岡田選手が、ツイッターだかなんかに書いてましたね。
へえ。
だからもう今日か明日とかそのくらいにはもう帰国されてしまうそうで。
なるほど、そうか。
まあ貴重なショットを、
うん
うん、っていうことですね。
なるほど、ありがとうございます。
さて、じゃあいよいよ本題に。
あのクワガタの話ね。
そうなんですよ
そこは乗ってくれるんや。
なんか2日連続でね、初日はカブトムス、次の日はクワガタがもううちの玄関の前で、
うんうんうん、
なぜか
すごいよね。
山がそんなあるわけでもないのでびっくりしましたけどね、
うん、なんかね、
そんな季節に
癒されるんじゃない、モン吉のトークに聞きに来たんじゃないクワガタたちも。
いや、その前に昆虫店に行ったんですよね。
あ、昆虫店行った、
上野でやってるね、
うんうんうんうん、
その次の日かなんかにいきなり2日連続でこう出てくるもんだから、
うんうんうん、
何かあったのかなってとこですけど
ね、え、うん、縁を感じますね。
そうですね、
うん、
で実はその、うん、今回は、うん、まあ私いつも B1 の話ばっかりしてて、
うんうん、
まあ、それこそあと比江島選手がね、オーストラリアだなんだっていう話とかもしたんですけど、
うんうん、
忘れちゃいけないのが
B2 ね、
ちょっと B2 のチームなんかもね、
うん、
こう取り上げたりしてお話できたらいいななんて思ってたんですけど、
お願いします、お願いします。
はい、
うんうんうん、
でやっぱりなんといってもまずは、うん、やっぱストークスですよね。
お、ストークス取り上げてくれるね、
西宮ストークス。
うーん、 B1 から残念ながら B2 に行ったけれども
ね、あれは残念で悔しかったですけどね、
うん、
本当ね、
うん、
で明るいニュースとしてはもうなんといっても、
うん、
バーンズ選手が
ね、残ってくれたよね、うん、
バーンズ先生がね、
うんうんうんうん、バーンズ T シャツ手に入れたんだっけ、
うん、そうなんですよ、手に入れて、
うん、
買ったからには来てくれよと勝手な、
うん
うん、妄想を抱いてたわけですが、
うんうんうん、
来てくれましたね。
いやー来たね、残ってくれたね、
うん、そうなんですよね、
うん、嬉しい、
うんうんうん、で今年はヘッドコーチが結局ね、うん、テニスさんがお辞めになられて誰になるんだろうってことでかなり引っ張られましたけれども、
うんうんうん、
うん、今回はライコビッチ、
うん、うんうんうん、どこのコーチやったんやったっけ、
富山のヘッドコーチだったんですよ。
富山か、
うん、まあ宇都選手とかね、
うんうんうんうん、
いたところですけれども
、そうやな、
うん、
全然俺知らないのよねこのコーチ。
私も細かい戦術はしてはよくわからないんですけど、
うん、
私去年のストークス見た限りでは、
うん、
割と 2-3 ゾーン使ってましたよね、
あ、
ストークスって、
うんうんうん、
だ今年はまたね全然違うバスケになるのかもしれないですし、
うん、
まあ、そこも個人的には注目をしてます。
うん、
うん、
なるほど。そして天日コーチはどっかに行ったのかな、
それがね私わからないんですよね。そんなに何か天日さんがどっかのチームの何々になったっていうのは発表されてないので、
またそこ情報入ったらお願いします。
はい、ちなみにストークスは、
うん、
2010年とか11年とかそのぐらいでしたっけ、チームとして最初 NBDL、
そうそうそう、
JBL2 に最初、
そうそうそう、
で、
うん、
でその2年後ぐらいから要は NBL に入ってきたっていう形でしたよね確かね。
そうそうそうそうそうそうそう、
うん、
うん
うん、その時に確か、うん、あの今熊本にいる中西選手とかがいて、
そうそうそうそうそう、
ね、
ほんと詳しいね。
うん、いやいやいや、もうね兵庫ストークス当時はね、
うんうんうん、あの、うん、高知中央からね日大大行って、そうですね、そうそうそうそう、
うん、
うん、
まあなんといってもインザペイントのユニフォームをね、
うん、
あれかっこいいなと思っていつも見てましたけど、ちなみにあの、
うん、
マスコットのストーキー、
うん、
すごい可愛いですけどやっぱりあれはストークスだからコウノトリってことなんですか。
そうですよ
ね、若干ドナルド・ダックに顔似てるなとか思いながらちょっと見てたこともあったんですけどあれはコウノトリモデルでいいんですよね。
そうですそうです、
うん
うん、
でまあね残念ながらその B2 ではあるんですけども、
うん、
私今度ね引っ越すんですけどね。
おうおう、引っ越す、
うん、なんて言うんだろう、まあ、国際プールとかそっちの方の近くの方に引っ越すんですよ。別にそれを狙ったわけではないんですけど、まあもう鎌倉に近い横浜だったのが、うん、もう川崎に近い横浜とかで、まあ、いろんなこう会場に余計近くなります
ね。そうやね、そうやね、
うん、だから B2 の試合とかもいろいろと見に行きやすいし、ちょうど B2 ってことはしかも中地区に入ったんで、うん、ストークスは、
うんうんうん、
だから例えばアースフレンズ東京 Z とか、
うん、
あと八王子 B トレインズとかと同じ地区ってことなんで、
ああそうやね、
そうだから今までなかなか見れる回数って少なかったんですけど、
うん、
割と見に行こうと思えば、
うん、
結構ちょくちょく、ね、来てくれるのかなっていう 感じがするんで。
そうですね、
うん、
ただちょっとバストラで紹介したかどうかあれですけど、モン吉さんご結婚されるんですよね。
あれその話しちゃうんですか。
あれ しない方がいい。
ええ、別にいいんですけど。
いやまあちょっとい
きなりその振りになるとは思わなかった。
まずはちょっとおめでとうございます。
あ
ちゃんと言うのをちょっと遅れましたけど本当におめでとうございます。いえいえ、リスナーの皆さんに代わりまして、おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあね、その引っ越しされるっていうのもそこにちょっと引っかかってるというか関わってるところもあると思うんですけど、
はい、
これはねモン吉さんとバストラにとってはもう万々歳なんですけど、奥様大丈夫かしら、心配になるほどちょっとバスケ観戦には便利なところに行くわけですけれども、大丈夫その辺 の許可とかあのディナイとかされてるんですか。トモさんのとこなんか鉄壁のディナイが、まあ、あるわけですけれども、
モンキさんところは割とね一緒に連れてったりはしてます。
あそうですか、
はい、
じゃあ大丈夫ですね。
そうですね、
でバスケも興味を持ってくださっていると。
そうですね、うん、無理スター投票なんかもしてましたし。
あなるほど、ということは無理くりモン吉さんが付き合わせているという感じではないわけですね。
あそういう感じだとは思いますけど。
あじゃあやっぱちょっとそうなん
だけだと思います。
それもぜひねバスケトークラジオのためにも帰りは美味しいご飯に連れて行ってあげてください。
そうですね、うん、飽きられる前に逆にちょっと面白さをきちんと伝えておかないと、
う
ん、勝手に一人で行きなさいって言われるか、
うん、
それとも、うん、あの完全に嫌いされるか、
うん、
それとも
一番いいパターンとしては必ず私を連れて行けという、うん、こういうパターンになってくると強いですよね。
うん、
うん、
これ聞いてる可能性もあるんでこの辺にしとこうかな。
わかりました。いやいやいや、うんうん、
そうですね、
うん、
なので、うん、まあストークスは今年はね、うん、ちょっと去年よりも多く行けたらいいなと思ってますけどもね。
いやありがとうございます、西宮ストークス触れていただいて。
はい、うん、でもう一つですね、
お、
うん、注目したいのは、
うん、
今度は B3 から、うん、B2 に上がってきたチームですね。
上がってきたチームもいくつかあるやろうね、うん、
はい、まあ、東京八王子 B トレインズですね。
おお、
いいじゃない。私が注目しているのは、まあ、この前もちょこっとだけね、
うん、
名前が変わったなんてことで、
うんうん、
ちょっとご紹介もさせていただいたんですけども、
うんうんうん、
まあ、そんな触りしか話さなかったんで、
うん、
今回もうちょっと取り上げられたらなと思ってるんですけど、
お願いします。
うん、 B トレインズはでも去年まではね八王子トレインズだったわけですけど、
うんうんうん、
やっぱストークスよりもさらに新しいチームなんですよね。
うん、
確かね2000、これ調べたんでちょっと覚えたんですけど、確か2015年ぐらいに NBDL に加盟してっていうことなんですけど、これね、実はこのチーム名ができたあたりの頃から私たまたまなんですけど、うん、Facebook でポチっていいねしてたんで、
うん、
うんなんかどんな活動してるのかっていうの実は結構見てたんですよ。
すごいね、うん、
うん、まだね選手がそんなに決まる前から、
うん、
なんかファンクラブ募集とかいろいろ出てたんで、
うん、
チームのメンバーも決まってないのにファンクラブ募集するってどうなんでしょうって私実はメッセージ送っちゃったことがあって、
おそうだ
よ、うん、それはごもっともですねとかなんとか結構ちゃんと噛みたいような返信が返ってきたのは覚えてるんですけども、うん、でこれがね八王子出身のですね、
うん、
和田さんっていう方が、うん、まあ、元々その日大明星高校だったかな山梨の、
うんうんうん、
そこでインターハイとか、まあ、そういうのに出てた経験の選手がいらっしゃるんですけど、
うん、
その方が、うん、要はプロバスケットチームを設立したんですよね。
ああそうなんだ、
うん、まあやっぱ地元にそういうの作りたいっていうのがあったんだと思うんですけどね、
うんうん、
まあ、これを本当に形にするのは本当すごいことだと思うんですけど、
うんうんうん、
でその方がよくいろんなところに挨拶に行ったりいろんなイベントをこうやったりとか、
うん、
まあ、スクール授業みたいなのもやったりしてたんですよね、
うんうんうん、
で今この和田さんもまだ選手登録も多分されてると思うんですけど、うん、そうですね、
すごいな、おかしいね。
そうなんですよね。で、あとは、まあ、 前回お話しした通り、前回というか私が前回出た時お話しした通りですね、まあ、なんか商標登録の関係で今年から B がついて B トレインズっていう風にはなったんですけど、
うん
うん、まあ、去年のまた入れ替え戦 B3 の時の戦いぶりっていうのが凄まじくて、
うん、おー、そうなん、そこちょっと教えて。
前私が B3 のご紹介した時に、
うん、
B3 って去年3シーズン制だったんですよね。
あーはーはーはー、
3シーズン、
うんうんうん、
最初のなんつったっけな、なんとかシーズンとファーストシーズンとレギュラーシーズンと、
うん、
あとファイナルシーズンだったかな、なんかそんな感じでちょっと正確な名称忘れちゃいましたけど、うん、3つに分かれてて、
うん、
でその中で毎回順位が決まると、
うんうんうんうん、
でちゃんとそのファーストステージでも1位だったら何ポイント、うん、2位だったら何ポイントってこうポイント制になってて、
うん、
そのポイントでどこまでポイントで1位だったところが一番有利なのかな、なんかそういうのがあって、
うんうん、
ケツの言うとファーストステージ、レギュラーシーズン、うん、ファイナルステージ全て八王子トレインズが1位だったんですよね。だから結果としてまあ試合をすると競るようなチームももちろんあったんですけど、
うん、
もうトータルで見たらもうぶっちぎりで、
うんうんうん、
B3 で優勝したと、
うんうんうん、
言っても過言ではない。
なるほど、
うん、その中でもね私一人結構ね大好きな選手がいるんですよ。まあトレインズの中では新しい選手なんですけど、
うん、
日体大出身のね大城優作選手っていうこの選手がね、
うん、
結構私大好きなんですけどね。
うーん、
あの福岡第一出身なんですよ。
ああそうなんだね。
で福岡第一から日体大っていうのは今の日体大の中で一番のこうまあエリートコースというか看板コースみたいになってるんですけど、
うんうんうん
うん、今年なんかも日体大にジョナサン、
ほうほうほう、
福岡第一にたジョナサン、センターのジョナサンが入ってますし、
うんうんうんうん、
毎年一人は必ずなんか最近入ってますね、
うんうんうん、
まあ、そのうちの一人だったんですけど、
うんうんうん、
まあ、とにかくあのランニングプレー、
うん、
まあ、ドリブルカットイン、まあ、何でもできちゃうというオールラウンダー的な感じなんですけど、非常に元気が良くて、
うん
うんうん、まあ、この人がコートに入るとチームの動きが変わるつってもいいぐらい動きが良くなるというか、すごくいい選手ですね。
180センチ、80キロ、
あ、乗ってます？
乗ってますね。写真が残念ながらちょっとないんですけど、
うん、
うん、
やっぱりね色もちょっと黒くてですね、
うんうん
うん、なんかコートの中で言うと一人ちょっとこう目につくというか、
へ
え、日体大の時なんかはそうでしたね。
へえ、そうなんだ。
うん、
ポイントガードだね。
そうですね。
へ
え、あとねもう一人忘れちゃいけないのが、
うん、
B トレインズのそのヘッドコーチ、
はい、
石橋貴俊さんです。あの2メートル、
はいはいはい、
あれ20センチぐらいあるのかな、
うん、
一時期和歌山トライアンズのヘッドコーチもされてましたよね、
うんうんうんうん、
あのトライアンズがどっちかっていうとこう、うん、NBL からは、外れて、
うん、
クラブチームになってしまって、
うん、
その時に、
うん、
トライアンズをもう一度復活させようっていうような流れがあったんですけど、
うんうん、
その時に石橋さんっていうのはトライアンズのヘッドコーチをそんな中で引き受けてくれた人だったんですけど、
なるほど、
ただその後 1,2 年やってうまくいかなくて、
うん、
その後トレインズかなんかの方に来たんですよね。
ほうほうほうほうほ
う、うん、まあ、そんな中で昇格というね、
うんうんうん
う
ん、
もう本当に素晴らしい方だと思いますけれども、
すごい、うん、
うん、
そうか、石橋さんが見てんのか。
あとは私がこうバストラでも話した通り、そのまあ、B3 ってちょっとこう外国人のこうなんていうんでしょうかね、こう使い方のルールがちょっと違ったので、あの B2 の最下位だったあの岩手ビッグブルースと八王子トレインズと あの入れ替え戦というのが実際はこうどうなるのか全く読めないというふ
う
にラジオでは喋ってたんですけど、もう予想大外れで八王子トレインズのもう余裕勝ち、
余裕勝ち、
もう30点差ぐらいで確か勝ってましたね。
ああなるほど、
うん、それで見事にもう上がるべくして上がったという
感じで、文句なしっていうところですよね。
文句なしの昇格、
うんうんうんうん、
今年ねどんな風な戦いになるのか楽しみですけどね、
うん、これはこれだけ聞いたらやっぱり楽しくなってくるね、
うん、
絶対俺みたいなリスナーいるわ。
いやもうね何でもいいからね、うん、騙されたと思って見てみてほしいっていうのはありますよね。
いやーいいねこれは。
あ、ちなみに、
うん、
忘れちゃいけないのがマスコット、うん、
おお、マスコット紹介してください。
トレンチって言うんですよ。
へー、
多分トレインズのトレに、うん、多分ねちょっとねトラのようなトラ系の顔してるんで、多分ね、うん、私はチーターじゃないかなと思うんですよね。
あ、
トレインズで走るの速いとかそういうのをかけて。
あ、なるほど。
いや、これあのもしビートレインズのファンの方のリスナーの方いらっしゃいましたら、今私の違うなら違うってこう私のツイッターかなんかにちょっとコメントいただけると嬉しいですけども、
ね、まあ、しかも優しく教えていただくような感じで言っていただけると嬉しいですね。
そうですね、
うん、なるほど。
まあ、他みたいな感じだとちょっと私傷ついちゃうんで
そうですね。
あとは、チアがですね、
うんうん、
これレイリーズでいいのかな、レール鉄道のレールのところから来てるんじゃないかと思いますけどね。まあ当然そういったところも私は気になるので、まあ、要チェックしてございます。
なるほど。
でちゃんとね、あのショップがあるんですよ、グッズの。ちゃんとなんかね、火曜日水曜日と土日だと なんかそんな感じだったんですけど、
ほうほう、
ちゃんとそういうこうグッズを売ってる。
え、リアルの店舗があるってこと？
なんかあるみたいです。事務所兼なのかもしれないし、多分事務所の近くか隣か同じ建物なんでしょうね。毎日は空いてないんですけど、週に 3,4 日ほどなんかそうやって空いてるみたいですね。やっぱり、ね、こういうお店があってこそやっぱプロですよね。
そうやね。
プロ野球だってあるじゃないですか、ね、まあ、球場とセットになってるところも多いかもしれないですけど、例えば私あの阪神ファンなんで、
うん、
あの実は横浜のスタジアムのある館内っていうところに、
うん、
普通のオフィス街のところに、うん、タイガースショップがあるんですよ。で普段は数時間ぐらいしか空いてないんですけど、うん、横浜で阪神が来てナイターがある日は遅くまでやってるみたい
な。おー、なるほど。
で普通に選手のグッズとかめちゃくちゃいろいろ売ってるんですよね。
お
うん、まあそこにまでなるのにどれぐらい時間かかるか分かりませんけど、
うんうんうん、
もうちょっとこうオフィシャルショップみたいなものもね、
そうやね、
うん、できてくれるといいなとは思いますけどね。
確かに、
ぬいぐるみなんか絶対売れると思いますけどね。あのキャラクターのやつは、ちょうどストークスも、
うん、
ストーキーぬいぐるみがちょうど販売になってましたよね。
あ、そうなの。はい、そこまで追い切れてないな。
2980円だったかな。
すごいね。
出てます。
へえ、可愛かった、ストーキー。
可愛いし、ちゃんとね、ボール持ってるんですよ。
ああ、そうなんだ。
バスケットボールを持ってるんですよ。
ほうほうほう、
うん、ちょっとね、これはね、買いたいなと。うんうんうん、引っ越し先のうちのグッズ、なんかちょっと、
うん、
出窓みたいなところにでも、こう、ちょっと置いときたいなと思って。
なるほどね。
まあ、ちょっと好きなチームのいくつかのこう並べて、
うんうんうん、
ね、置いとくとちょっと、
うん、
B リーグコーナーみたいなのを作れたらいいなと。
B リーグ部屋やね、もう
B リーグ部屋
B リーグ部屋、うーん、なるほど。
ちょっと却下されそうですけどねまあアーリーカップなんていうのもね、
うん、
あってまだチームのロスターとかヘッドコーチも決まってないチームがある中で、
うん、
結構売り切れたりしてるところもあるみたいで、
すごいな。
ファンの人の動きはすごいなと思いましたけどね。
確かに、そういう意味ではそう囲い込みしてくれてるのありがたい。9月だよね、あれ。
そうです。
うん、
そで逆に先に買っちゃったんですけど急に行けなくなっちゃったんで誰か買い取ってくれませんかみたいなね、
うんうんうんうん、
まあそんなツイートなんかもいいのか悪いのかよく分かりませんけどね、転売になるならないとか
ちょっと別として、でもそういうツイートが上がるほど人気なわけだ、
うん、でもそれはしょうがないですよね。
しょうがない、
だってこんなに早く売っちゃうんだもん。
うんうんうん、確かに、
うん、そんな早くね分かんないうちにとりあえずじゃあ買っとけってなっちゃうから、うん、
確かに
売った方が売れていいかもしれないけど、ちょっとね、
ちょっとね、そこはちょっと上場酌量してほしい。
そういう意味で一つだけね、うん、ちょっと私的には加圧的な出来事があったんです
よ。あら、そうです。
あの日本代表のね、
うん、
まあ、試合とかがまた今回二次予選とかにも進んで、
うんうん、
あのフィオワールドカップ、
うん、
あるんですけど、
うん、
なんだかね、うん、日本代表専用サイトみたいなのがなんかできたらしいんですよ。
ほう、
もともとあったんですけど、それとは別にまた特別になんかそういう専用の暁ファイル専用のなんかサイトみたいなのができて、
うん、
でそれに、
うん、
月にね400円ぐらいかな払って登録をすると、
うん、
日本代表のチケットがそこで買えるみたいな。
お
でそのサイトが日本代表のことだけが載ってるサイトなんでしょうけど、
うんうん、
日本代表なんて年にどんだけ活動してるんだってことを考えたら、
うん、
たとえ400円とか月に400円ほどのね、
うんうんうん、
お金毎月払うほどのその情報量ってそもそもそんなにあんのかなとか思ってみたりとかしてね、明らかにこれただの金集めやんって思って、
うんうん、
ちょっと個人的にはちょっとね、うんうん、なんだこりゃとか思ったんですけどね、他にもね代表のサイトって別にお金払わなくてすごいいつでも見れるサイトありますけど、
うん、
全然なんかもうまず見にくかったりとか、
うんうんうん、
あんまり更新もね、うんまあ、メンバーが新しく選ばれるたびに更新はされてますけど、
うんうんうん、
その他の情報とかも新しいことは特にないですしね。
でも代表って A 代表だけじゃないから結構あるんじゃない？
うん、
細かく追えばよ。
そうですけど今回 の, その新しくできたのに関してはアンダーとかそういうのが果たして載ってるのかっていうとちょっと怪しいなっていうところはありますね。
今ね、まあ、私は実はそのサイトを訪れて見てるわけですけど、
はい、
アンダーありますね。
今それは今もともとあるやつですよね。
もともとある、あかつき5と書かれたウェブサイトですけど、
はい、
バスケットボール日本代表って書いて
ある。さらに新しいのがなんかできてるっぽいんですよね。
さらに新しい、あ、課金がかかってるやつね。
そうなんです、そうなんです。それが果たしてどうなのかなっていうね、まあ、試しにちょっと一回そういう風にしてみてもいいかなとか思うんですけど、でそれに入ってると今週の金曜日かなんかからもう先行販売が始まるらしいんですよ。で1週間後の8月の16だか17から一般販売らしいんですよね。その9月の十何日かなんかのイラン戦かな。でもね、
うん、
その先行販売も正直、
うん、
あの枚数決まってるから、
うん、
せっかくそのサイトに登録しても、
うん、
結局一斉にその先行予約分が売り切れちゃうと何のメリットもないわけですよ。
あ、そういうことか。
うん、だから結局そのサイトに申し込みをしても、
うん、
結局自分がそのチケット販売の時間に仕事中だったりすると、
うん、
買えないわけじゃないですか。
買えないと、
うんうんうん、でそれが10時だったとして、
うん、
昼休みになってから入ったらもう先行販売分売り切れましたと。そうなっちゃうと、
うん、
まあ、もちろんサイトの方に載ってる情報は見れるからね、
うん、
まあ、そこは別に損するってことではないのかもしれませんけど、
うんうんうん、
でも多分ね、
うん、
そのサイトというよりはチケット先行販売に申し込みたいがために申し込んじゃうって人が多分大半だと思うんですよ、
うん、なるほど。そうだったらもう本当に何しとこっちゃか分からないんだろうよね、取れなかった。
私はもうそうとしか感じなかったんで、だってこのタイミングでできたんで、だからそこだけはちょっとね、
うん、ちょっと数ね、確かに、うん、
で結構いざ試合になると結構席空いてたりするんでね、
うん、
なんか
そうな、
売り切れてる割には
どういうことなんやろね。売り切れてるのに席が空いてるってよく言うけど、しかも、うん、まあ門吉目につくってことでしょ、それがその、
うん、
ちょっとポコポコどころじゃないってことやんな。売り切れにしては結構空いてるやんけっていう。
だからこの前の千葉 の, あのオーストラリアに勝った時なんか、私の隣が5個ぐらい全部空いてたんですよ、うん、
マジかよ。
でも後半の残り、後半始まったぐらいになったらそのうち2人ぐらい空いてたんですけど、やっぱ3つは空いてました、
うん、ああそうなんだ。
だったら俺そこに詰めたかったなとか思ったんですけど、うん、
ね、
うん、まあそれは人それぞれあの事情があるんで、
事情と予定と
本当に自分で勝ててこないんだったらそれは自由なんですけど、
うんうんうん、
なんかね、
なんかね、そうやな、
買いたくても買えなかった人たちがこんだけいるって
なんか、ね、
なんとかなんないものかなというのはありますけどね。
ですね。
うん、
なるほど。
まあ本当一瞬で売り切れるぐらいね、
うん、
まあ、人気が出てきたっていうことでは、まあ、嬉しい部分もあるんですけどね。
そうですよ、ほんまに、うん、
なかなかチケットが買えない時代が来ちゃったというね。
いや、嬉しい悲鳴でもありますよこれ。
そうですけどね、
まあ、我々がバスケットしてた時代とはちょっと全然違うよね。
うん、
うん、
まあそれはありますね。
うん、
まあ、あとはちょっと次回ぐらいでは私ちょっと今度 B3 かなんかのことなんかもちょっと気になるチームがあるので、
うん、いいね、いいね、
ちょっと取り上げたいななんて、
ぜひぜひ
ちょっと思ったりもしてるんですけどもね。
お願いしますよ。
はい、
うん、今日のところはこんなもんかね。
そうですね、
いやー楽しかった。やっぱりねちょっと俺モン吉の話って知らないことが多いから、いろいろこの機会がいつもねちょっと勉強になるし、
うん
うん、新しいこと知る、バスケのことを深く知る上でちょっとたまにマニアックすぎるところもあるけどいろいろいつも勉強になっていますよ。
でも最近、うん、あの私のツイッターに絡んでくださる特にストークスファンの方が結構いらっしゃってですね。
ほうほうほうほう。
だから私さっきあのバーンズ選手のことバーンズ先生って言ったんですけど、
うんうんう
ん、なんかツイート見てるとですね、うんうんうん、なんかバーンズ先生が帰ってきたとかバーンズに先生をつけてる表現が結構あったんですよ。
それでバーンズ先生って言ってたんや。
そうなんですよ。だから私がこの前ツイッターですいませんっつって、うん、ちなみに何がきっかけでバーンズ先生になったかご存知の方いますかって言ったらちゃんと答えてくれた方がいてですね。
わー嬉しいな。
経緯としては誰々が誰々の時にそういう表現をしたのがきっかけでなんかこう増えていったような感じのことを、
うん、
でもあれ細かく教えてくれたのは多分西岡さんじゃないかな。
ああそうなんや。
多分私にそれをこう確か答えて完全に答えてくれたのは
答えのは。一回バストラにもね出てくれたあの西岡さん、ね、
まあマニアックっちゃマニアックなんですけど、うんうんうんうん、でもそのチームの人からしたら、うん、それそれっていうネタなんかをね、
う
んうんうん、ところどころこう触れていけたら
せえね
いいなとも思ってはいるので、
いや素晴らしい。
だからバストラのツイッターかあるいは私のでもいいので、うん、何かちょっとこういったこと取り上げてくれとかね、
うんうんうんうん、
なんかそういうのあったらどんどんリクエスト欲しいですよね。
いや本当に
うん、
うん、いやそれにモン吉は答えてくれますよ。
なるべく頑張って、
ね、
その答えにたどり着けたらいいなと思ってますし、
あなたの情報収集力がすごいもんがあるから大丈夫でしょ。
いや
ちょっと難しいの来てほしいぐらいこの宿題ができませんでした体調すみませんぐらいのね、そういう難しい質問をちょっと募集したいな本当に。
まあそのぐらいの方がやりごたえはあるのかもしれませんけど、うん
う
ん、
ねえ、まあこれからもちょっとマニアックな情報とそれからも隊長これは知っててよっていうことも開幕前にいろいろちょっとね僕の耳に入れてほしいな。
そうですね、うん、そういえばあとはちょっとまあ話は変わりますけど、うん、あの実際バスケ今現役でやられてる皆さんはもうこのクソ暑い中本当に熱中症には気をつけてください、
うん、いや本当そうやね。
だって今日なんか岐阜で40ゲロとかあっちの方でしたよね。41度とかまたなってましたよね。
マジでまたなってたんや、はい、
岐阜名古屋近いですからね。インターハイの人たちも、
いやほんで僕も愛知行ったじゃないですか。
はいはい、
あの時に観測史上最高気温を観測しまして、愛知の名古屋、名古屋じゃん小牧やったっけ。
あ小牧一宮ですよね。
小牧一宮、うん、
あの
辺で 40.3 度で観測史上最高って新聞にボンって出て、まあでもねやっぱり屋内競技で良かったんですよ。もうエアコンがちゃんと効いてて、まあ効いてても暑かったけどね。
そっかエアコン効いてるのか、
う
ん、
そうやね。だから
それはいい会場でしたね。
意外にインターハイとなればあるでしょう。
いやでもほら、
うん、
あの去年じゃない、おとん、去年か福島インターハイの時そんなのなかったですよね、うん、ところどころにあの風を入れるあの、うん、なんていうんだろう、扇風機じゃなくて奥クーラーみたいなやつがあちこちに置かれてるっていうところはありましたけど、
僕あの時は
ファンクーラーって言うんでしたっけ、何でしたっけね、
何クーラーって言うんやったっけ、ちっちゃい簡易式のね。
そうです。
でも僕覚えてるのは、はい、本当に学校だったと思うけど土浦日大対育英がやった時は、
はい、
激サブでしたよ。
あれそんなんでしたっけ。
うん、もうあの簡易クーラーみたいな、僕は吹き出し口の近くにおったんかな、分からんけど、
そうです、
ね、ガタガタ震えながら見ましたもん。これ激サブじゃねえって言いながら
近くにいるとね風が直接来るから、
うん、外はもう確かにむちゃくちゃ暑かったけど体育館の中はめっちゃ冷えてたと思う。だってそうそう歩き回ったもん会場で、それでも冷えてたから あそこはすごい寒かった。だからエアコンは効いてるんですよやっぱり、そういうあの学校的な、もともと設備がないところでもクーラー入れてるんですよ。
はあ、
うん、うんうんうんうん、 だから良かった。今回の小牧も暑かったけど、まあ室内屋内にいる限り大丈夫でした。
うん、
そうあるべきですよ。
まあそうですね。
ね。まあそんなところで303回目のバスケットオークラジオ以上でしょうかね。
はい、
はい、最近毎回ちゃんと紹介しています。バスケットオークラジオは株式会社オンザコートさん、株式会社ヤング庄司さんのスポンサード、サプライスポンサードを受けながらの運営となっております。皆さんもバスケ用品入りようでございましたら、ぜひ株式会社ヤング庄司さん、パワーハウスが直営店、それからオンザコートさんもオンザコートさんの直営店があるので、そこでバスケグッズお買い求めになってはいかがでしょうか。というところで303回目のバスケトークラジオ終わりたいと思います。本日お送りしましたのは岸と
文吉でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。